Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年6月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川淳一です。
そしてもう一方、
香川照江です。
はい、というわけで久しぶりですね、はい、長谷川君と照江先生という座組は。
あ、そうですか、
ね、前しじみさんとね、まあ、はいはい、プラスしじみさんでやりました。
そうかそうか、はい、そのカルテットではあったけれども、
二人は久しぶりだから、
照江、うん、長谷川、このトリオは、
はいはい
はいはい、
久しぶりなん
ですね。かもしれないです、はい、
ね、でも照江先生と一緒だと、うん、長谷川君がボケにも回るっていうね。
そうなんだ、ユーティリティプレイヤーとして。
そうなんですよ。リバーシブルな男なんですよ。
そんなことありました。
意外と柔軟。
今日はボケれるでみたいになる。
なるんですよね、
うん、受け身取らんでもええみたいな。
そうそうそう、照江先生が受けを、
あ、なるほどね、
自在な受けをね、見せてくださるん
で。
はいはい、というわけで、先週はしじみさんと、はい、長谷川くんでお送りしたんですけれども、はい、ええ、そのしじみ先生が、
はい、
ね、アントニオ猪木展見に行って、その感想を先週、はい、あ、当然のようにもうね、本題入っていったんですけど、
アイドリングゼロで、
はい、雑談なしの
雑談なしの
先生、
ね、撮る前はあんま雑談なかったから、
ね、そんなパターンいますよね、そういう先生ね。
そういう先生もういきなり授業入って
きた。いきなり授業入ってくる。そう考えてあれでしょうな、高校の先生もいろんなパターンいたけど、うん、はい、うん、考えてはってな、僕らぼやーっとぼさーっと聞いたけど、う
ん、チーム内での緩急みたいなの考えてはったかもしれないですね、
うん、かもしれん、うん、そういう、うん、うん、だからそれを全然何も考えんと、うん、ねえ、ぼさーっと聞いてましたよね、うん、この先生はなんでこの雑談をまず頭にしてきてんやろうとかっていうこと、う
ん、なんでこの先生は雑談せえへんねやろ
う、雑談せえへんねやろうとか今回雑談せえへん、まあ、先生パターンでしじみ先生が猪木店行った時に、うん、ちょっとな、何でしたっけ、ノアのノアと書いたアタッシュケース、
うん、はい、
うん、それがアンドレと、うん、アンドレとマイティ井上さんの、うん、
はい、
なんか思い出の品として飾られたということが、うん、それなんでノアなんやろみたいなことちょっと私言ってたかなと思うんで、はい、うん、そこを、うん、プロレス美術館湯沢館長
があらら、そうの、
お便りを、
本人登場、
しじみ先生、え、もう指針ですよ、完全に、
はい
はい、電波を通した指針ですけども、はいはい、しじみ先生、猪木店に2度もご来場くださり、うん、さらに最後の大締めで牧原紀之さんの僕が一番欲しかったものをリクエストしていただき本当にありがとうございました、うん、そうだ、放送の時カットしてましたよね、途中ね、
あ、曲を
ね、尺が足りなくて、うん、ちょっと、うん、はいはい、ね、山下さんカットさしてくださってたんですけど、うん、あの曲って最後の最後にオチで、うんうんうん、あれじゃない の、 あの僕が一番欲しかったものが何か分かるみたいな、
うん、あ、
曲、
そうでした
っけ、なんかシックスセンスみたいな、
なシックスセンス、
大事なとこがかからなかったんですか。
まあ、まあ、いや、攻めてるわけじゃないですよ、攻めてるわけじゃないから、これはね、そういう
知らん、まちゃんと聞いてなかったから、これも分かってやるわ、
いや、まあまあまあね、あの尺を調整 してへんかったら僕が悪いんで、うん、それはね、好きなのかな、湯沢館長は、
うん、
うん、ノアのロゴ入りアタッシュケースについて説明不足で失礼いたしました。いやいや、そんなことないです。あのアタッシュケースはもともとアンドレ・ザ・ジャイアント選手が日本遠征時に使用していたものです。昭和40年代マイティ井上選手が所属していた国際プロレスにアンドレが初来日した頃から親交があり、日本に不慣れだったアンドレを井上選手がエスコートしていたそうです。そのご縁からアンドレ本人が大切にしていたこのアタッシュケースを井上先生へプレゼントされました。その後井上選手がプロレスリングノア所属時代にノアのロゴシールが貼られたものです、うん、後にアンドレからもらったアタッシュケースにノアのロゴシールを貼ったと、
うんうん、
またこのアタッシュケースは本来24日、5月24日までの展示予定で、当日夜デザインチェア業者の撮影のため、デザインチェア業者 って何ですか。
よう分からない。
ここの説明また来週してもらいます。館長。
ここいるか。
デザインチェア業者よく分かんない。
本体が分からんようになってる。
分から
へん。デザインチェア業者の撮影のため一度プロレス美術館へ持ち帰っておりましたと。5月25日までやってたと、うん、でも24日まで天井で一回持ち帰ってたと、あと1日なのでもう戻さなくてもいいかなと思いながら、うん、翌朝やはり持っていこうと、うん、迷いながらも会場へ戻した品でしたので最後にご覧いただけて本当に良かったです。
そうか、
ありがとうございましたということで、こうね、思いが、うん、館長の思いとしじみ先生の思いが通じ合ったと、ね、うん、
ぴったり
ぴったりと、うん、ね、はい、いい話ですけれども、うん、あのデザインチェア業者が
ね、ちょっとそこがね、
そこはちょっと気になって、
うん、釈然としませんでしたから。
今回は
デザインチェア業者
よくわかんないです。はい、ね、先週話できなかった、はいはい、藤波辰巳さんのトークショーの話をしたいなと思うんですけれども、すごいよ、照江先生は藤波さんの話をするって言うたら、この1週間予習をしてきて、
大してやってない、今日だけ今日ちょっと岸内にね、
え、何を、
いや、あの、まあ、有田さんの音源を、
クリームシチューの有田さん、
はい、藤波辰巳選手に関するものをいくつか、
いや、有田さんって普通セロ、元ジャイアンツの有田やと
有田雄三ね、雄三でしたね、
藤浪選手のことを喋らんやろ。
有田修造、
有田修造、
修造、
調べてね、そんなもん。正確さを刻んで、ね、
近鉄にもいたはった、
ね、いました、いました、はいはい、近鉄最初、うん、どっちが先やった
っけ、どっちが先でしたっけ、
俺はどっちかとパリーグのイメージ、
関係ないがなこれ、うん、
なしだとね、こうちょっと争いも、
正
方
向争い、
なるほどなるほど、
じゃなくてクレームシチューの有田さんのプロレスのポッドキャスト、
う
ん、
はい、あの YouTube、ね、
YouTube ですか、はいはい、で、藤波さんのいくつかちゃんと聞いて臨んでこられた
と、うん、ただちょっと薄いです情報は、
いやいやいやいや、あの長谷川さんは
特に真っさらな状態
それも大事よ、真っさらな状態で、
真っさらな状態の方がこう、ね、はい、ね、なんていうんですか、よう言うじゃないですか、こう
刑事訴訟における裁判官と一緒ですよ、
うん、
ね、もう起訴状一本主義で、起訴状しか見ない、
見ない、
それまでに証拠に触れない、白紙の状態で審理に臨むことによって、ね、
何のバイアスもなく、
何のバイアスも偏見もなく、
余談がなくっていう、
余談なくそう自由に心象を形成すると、は
い
はい、そういうことで、はい、
で吸収もするじゃないです
か、もうええわやっぱボケに回んねえ、照江先生いたら
そういう夢やな、
リバーシブルだから
そこは面倒多かったな今、
う
ん、
そういうとこやね、
そういうことか、
自分そういうとこやね、
ええんですよ、
ええんです、
それでいいんですよ、はい、本当に
館長ありがとうございます、
はい、はい
はいはい、今週はですね、
はい、
5月24日、
はい、
JR 伊勢丹京都、え、 JR 京都伊勢丹、
お、
はい、こちらの10階祭事場で開催されましたアントニオ猪木店の中で行われました、はい、藤波辰巳トークショー、うん、はい、私が司会を務めまして、その模様をお話したいんですけれども、
はい、
メール来ておりまして、
はい、
ちょっとね、私を褒める内容に一部なってるんでここは、
はい、朗読の
長谷川さん、
はいはい、
これは、奈良県から、ラジオネームいかせんべいさんから、
う
ん、
お、いかせんべいさん
来てます、
はい、男性女性、
男性、
男性ですか、
はい、年齢も言っていいですか、うん、まあ、
40代、はいはい
はい、です、
はい、同世代、
はい、
同世代やないか、
もうギリギリやな、
もう50の年ですかね、私たち、は
い、いいですかね、
はい、
はい、弁護士で俳優で文豪の墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団の長谷川先生、しじみ先生、こんばんは。
こんばんは。
先週読むべきやつ。
先週読むべきで、
はい、
先週の段階で送ってくださったから、
そういうこと
です
ね。
そこはね、うん、長谷川さん、柔軟に、照江先生と変えてもいいわけ、
うん、いやいや、それは。
いや、ただ原文をこれ、損なってはいけな い, い。
作者人格権の問題が出てきます。
そんなん言う、イカせんべい言う、そんなん。
言うんちゃいますよ、やっぱり。
タコせんべいのパクリやからな、イカせんべい。
シカせんべい。
シカせんべい。
あ、奈良や
そん
な。
なるほど、なるほど。シカせんべい。ありきで
イカせんべいしてあるんじゃないですか、戻りますね、
はい、どうぞ、
京都伊勢丹で行われたアントニオ猪木展に日曜日に行ってきました。プロレス関連のシャツを着て明らかにファンと分かる人、子連れで当時のことを熱く語るパパ、 ふらりと立ち寄ったのかなと思われるマダムも食い入るように壁一面に貼られたポスターを見る様子を見て、改めてアントニオ猪木という存在が世代と枠を超えたヒーローなんだと改めて知ることができました、
はい、
また展示を担当されたプロレスロマン軍団のお方にもお話をさせていただき、今回の一押し展示についても教えていただきました、
はい、
当日ゲストとして来られた藤波辰巳選手が取られたWWWF のチャンピオンベルトと、
はい、ジュニアのね、
はい、館長の必殺の持ちネタ寝屋川市民体育会体育館の試合のチケットを見たときは思い出し笑いが出てしまいました、その後の藤波選手のトークショーも立ち見でしたが、楽しく見せていただき大満足の日曜日午後でした、
はい、ありがとうございます。
最後の質問にロマン軍団の皆様が絶賛をされていたのを耳にしましたが、改めて解説いただけると幸いです。季節も進みだんだんと暑くなってきていますので、皆様の健康を祈りつつこれからも楽しい放送を期待しておりますという内容ですね。
ありがとうございます。あんまり私のことを褒めてる内容でも特になかったね。
ちょっと意識しすぎて
る、ね、ちょっと自意識過剰になってます ね、はい、他のメールでしたね結構
無駄に喉がまた疲れさせてるの
申し訳ない、はいはい、というわけで、
はい
はい、藤波辰巳さん、
はい、
まあ、皆さんご存知だと思うんですよ、はい、長谷川さんもさほどプロレスに関心ないとはいえ、
はい、
名前とかは一致するでしょう、はいはいはい、やっぱりねその藤波さん長州さんとなると、うん、プロレスに無関心でも、
う
ん、
そうですね、う
ん、ね、名前と顔が一致する、
まあ、若い人らはちょっと面白い扱いとして、
うん、あ、そうですよね、うん、もう往年の名レスラーが滑舌悪い人たちみたいな扱いを受けてたりするのが、うんうん、私としては、
笑ってはいけないとか
ね、
そう、じくじたる思いが、う
ん、天竜さんとかね、
天竜さんガサガサの声でね、
面白すぎるけどね、うん、
なんでガサガサになったかっていうのを考えてほしい。
なるほど。
そこを遡る人もいるでしょうけどね、うん、それきっかけに
こ
う、う
ん、いろいろ昔はここまでガサガサやなかったし、うん、でその喉元にチョップを受けて、はい
はいはい、それをこらえてこらえて、
それやってるうちに、うんうんうん、その代償があのガッサガサの声やったりねするわけなんですけれども、その照井先生はこの、1週間、はい、もうね予習に勤めてらっしゃったんです
けど、1週間やって言うてるやろ
今日ですか
今日だけや
なんかそうですね、うん、このね大人になるとね、うん、予習しようと思っても、うん、私もこの今回、ね、はい、5月23日24日と、うん、ね、伊勢丹で、天山選手、うん、武藤選手、うん、そして藤波選手とトークショーするってなって、ね、
はいはい、
もっと本当は復習、うんうん、予習というより私の場合はもう復習になるんですけど、
もう一回ね、
復習に努めたかったんですけど、うんうん、まあそんな大人になったらそんな言ってられないじゃないですか
都合がな、
予習に努めたらやばいでしょそれ弁護士として
何しとん
の1週間予習に努めたらでもね、中学の頃、うん、そうプロレスで好きで見に行ってた頃っていうのは、うん、本当に、うん、まあ、中学生ですから、うん、別にそんなだか、まあ、宿題とかはあったにせよ、うん、で部活もあるにせよ、うん、そんなに時間割かれないから、
うん、
まあそのね、例えばその藤波選手の20周年記念興行、1991年ですわ、うん、レジェンドオブドラゴン、大阪城ホール大会があったんですけども、はいはい、その時は完全に1ヶ月ぐらい、もう、うん、あのレジェンドオブドラゴンに向けて全て調整してましたよね、
うん、もうその過去の試合は当たった
り、過去の試合も当たるし、もう自分の体調も整えるし、いろいろ想像もするし、
まあ、取り組み方はでも大人ですよねそれ1ヶ月
それ重要やね。でもそのイベントに対して、
イベントに対してい
きなりポッと行っても全然思わない。
そうなんですよ。
まあ確かに、
うん、これが作っていかんと、
作っていって、うん、ほんで作る時間がもうあったわけですよ、うん、中3やから別に授業中週プロ読んで、ね、週刊プロレス読んで週刊ゴング読んでも別にええわけで、う
ん、よくないねんけどね、
まあ、本来読める学校やった
よね、うん、読もうと思ったら
読めるし、うんうん、行き帰りの電車の中で読んでもいいわけで、いろいろ調べてもいいわけで、うん、できてたんですけど、うん、でまた大会が終わったら終わったで、うん、もうねずっとそのロスですよ、レジェンドオブドラゴンロスで、はいはいはい、もうずっとぼやーっとしましたよ私その抜け殻のように、うん、5月31日やったかな、そっからもう夏休みぐらいまでもうぼやーっとしてるうちに祇園祭りが来て7月半ばになってね、うん、なんかそんな感じ やったんですけれども、照井先生はね、予習に努めて、うん、どんな感じでした、うん、その藤波選手印象。
印象、いや、まあもともと見たこともね、なんか幼心に見たこともあるし、はい、兄貴は結構好きやったよ。
ああ、プロレスですか、そっくりなあのお兄さん。
うん、藤波辰巳は結構好きやったじゃん。
うん、あ、そうですか。
なんかバンド名ドラゴンボンバーズにしてたもんな。
そうなんよ、うん、
それぐらいなんか、
あのドラゴンボンバーズっていうのは、うん、藤波選手が1990年代、うん、その部屋制度、うん、大相撲みたいに部屋制度をしようみたいな、うん、立ち上げようっていうようなことがあって、うん、そのちょっと前に SWS という、うん、先ほど出てた天竜さんが、うん、メガネスーパーをスポンサーに団体を立ち上げた時に、うん、部屋別制度っていうのをね、
縦板に見せ
導入したんですよ。
そうなんですよ、
導入したんですよ。
も思ったんですけどね、
はい、
縦板に見せ
る。何も見てないでしょ。
どこにあんのその文章のあれ。
これがね、本当に子供の頃覚えた、そういう数字、ね、
確かに
ね、記憶、
年号が全部出てくる、
人物名出てくるんですよ。
取り分けすごいけど、
もうでもね、うん、今は、うん、やばいじゃないですか、その昨日何食うたんやろみたいな、
まあ、それは脳はそういうのに弱いね、だから天気のやつに。
そう、でもそのほんまに、うん、小学校中学校の時に熱心に覚えたことは、うん、全く忘れることが
なく、夏メロの歌詞は絶対忘れへんもんな、子供の時
子供の時
な、なんでこんな覚えれんやろ。
ほんまにそうなんですよ、うん、で5月は、はい、その、はい、藤波さんとのトークショーの何週間か前、うん、5月11日か、うん、5月11日に、うん、あの岡田明信監督の、はいはい、岡田会、うん、京都岡田会に私法律顧問やってますから、うん、全然その法律的なトラブル起こらないですよ。で私の肩書きは法律顧問なんですよ。で法律顧問として、うん、その岡田会のパーティーで、うん、で私司会と、うん、で岡田監督とのこう質問コーナーの司会もやってまして、それでもね、うん、岡田監督と喋ってたらやっぱりね、うん、昭和60年1985年21年ぶりに阪神が日本一になった頃の記憶がすぐに蘇るわけですよ、うんうん、で岡田監督はでもおっしゃってましたね、その2023年復帰してすぐ日本一になって、うんうんうん、はい、あの時の方が1985年よりも全然嬉しかった。
やっぱり監督
って言うんですよね。やっぱりだからそう、監督っていうのは、うん、ああそういう考えがあるんやと思って。うん、で、いや、85年は俺もそれなりに活躍してたよとかって言われたら、うんうん、あ、ね、35本塁で101打点3割4分2厘と。お前アホやなっていうことね。
ワンセットない。
ワンセットなんですよ。このパターンが。そうそうそう、で質問コーナーで、ああ、うん、岡田監督、うん、もしももう一度野球人生をやり直せるなら、うん、野手がいいですか、はい、投手がいいですか、うん、こんなもん投手に決まっとるかな、うん、先発やって、うん、1週間に一遍しか仕事せんでええかな、
うわ
言うわけです
よ。そん
で言われたら、でも北陽高校時代はピッチャーでしたよねとかでね、やっぱ昔覚えた記憶がね、そういうのやっぱりだからね、大事ですよ。今これ聞いてくださってる小学生、うん、中学生、
うん、待って待って、まあ、聞いてへんわ誰も。
ほとんどこれ小中学生が聞いてると思いますけど、この番組
マーケティング間違っとん
間違いないですよ、これ私のとこ間違いないから。今あなた方が熱中してる、うん、自習してる、うん、その勉強は絶対効果が出ます、まあま
あ、なるほど、
何十年後忘れないから、
はいはい、うん、その自然と突き動かされて知ったことっていうのはこれ後々生きてくる。
そうそう、誰に強制させられるわけでもなく、うん、その強制する人いないですよ、うん、岡田監督の1985年のホームランなんぼや伊達なんぼやみたいなこと誰もいないから、勝手に覚えたことは、
まあ、
いやほんでその時に僕小学校の時野球ばっかり見て、うん、でいつもこうね成績つけてたわけですよ、うん、野球の成績もつけて、うん、ほんまの野球の実際にあった成績もこう写経して覚えることもあったし、うん、架空の野球選手の成績も勝手に作って、うん、その人生をね、うんうん、勝手にその二十何年間の現役生活を、存在しない選手ですよ、うん、作ったりしてたんですよ、はい、それと同じようにプロレスも巡業ノートを勝手に作ったりとか、でそういうことしてるから、私はその母方のおじいちゃん池本辰之助に、うん、はいはい、お前ないつもなんかプロレスのなんかプロレスをなんかごちゃごちゃやってプロレス話ばっかりしてるけど、うん、役立たへんぞと、 お前プロレスラーにもならへんやからほどほどにせえよと、うん、おじいちゃん言うたんだけれども、うん、あれからね30何年経って、うん、めっちゃ役に立ってるんですよ。 めっちゃ役に立つから、今これ聞いてる小学生。うん、自信持って。今あなたがこのラジオ聞いてることは無駄じゃないから。うん、このラジオ聞いてて、ね、話合わんかもしれんけど。
周りとね。
周りとね。30年後に、ね、生きてくるかもしれない。
あなたの立場やったらね。
まあまあね。
町場のおじさんはね、役立つ日はあんまないで。
なかなかね、うん。まあそうかもしれないですけども。まあまあ
でも楽しんでやることはいいことですよ、
うん。そうなんですよ。だから我々からしたら、やっぱりその、うん、あの世代のゴールデンタイムに出たわけやから、うん、いつも金曜夜8時に出てたのが藤浪選手であり、長州選手であり、もちろんアントニオ猪木であり、タイガーマスクであり、やっぱりもうね、憧れっていうのは消えることがないから、まあ、ドキドキしましたね。ドキドキするし、ちゃんと臨もうと思って、その一丁羅で、T シャツとか、T シャツ、ジャケットとかじゃなくて、そのちょっとねモード系のこう、うん、
かっこよかったであれ、
スーツ
ね、グレーのスーツな、
あのスーツが私着てたあのね、SNS とかでもアップしてましたけど、あのスーツがちょっと太って、ここ何年か着ることができなくなってたのが、そうなんですよ、ちょっとこの何ヶ月か年明けてから、あのダイエットしてて4キロが減ったんですよ。
確かに顔がスッキリしてたな、いや写真見たら、
そうでしょ、ねえ、まあ、もっとパンパンだから、
あの運動会のあのだらしない顔と、
去年の運動会でね、
保護者に取られた、あの激写された、
去年の運動会で同じ今 PT やってる石川さんや人が良かれと思って僕の写真撮ったんですよ。隅田さん写真撮りました言うて、それ見たショックを受けて、あまりにもムッチムチやから、そっからちょっとねダイエットして、
確かにちょっと思った、シュッとしてる、
そうですよ、4キロ年明けから落としたんですけど、でまあそのね一丁羅スーツも着れるようにな
って
、で蝶ネクタイをして、
で、
そう、蝶ネクタイは何年前でしょう、もうねずいぶん前ですけど、徳森義元、読売テレビの番組で、今田さんの番組、今田さんとはちみつさんが MC で昼間 の、あの番組私2年半ぐらいかな、出てたんですけど、その時に長州さんゲスト会がございまして、その時も私はもう企画段階から関わってたんで、なかなかないですよ、テレビ出てる弁護士で企画段階から関わる、その長州さんにどういう質問をするとか、その
やってた、
そうクイズコーナーの出題と答えとか全部僕が作ってて、あったんですよ、その、長州さんが UWF インターの宮戸と安城に対して、そのもう怒りがもうね、マックスになった時に、沸点に達した時に何ていう言葉を発したかっていうクイズで、そこちょっと空欄作ってね、
俺分かったわ、
墓にクソぶっかけてやるっていう
墓にクソぶっかけてやる、最大級のディスやね、
墓にクソぶっかけてやるっていうのはいろいろね、スラングあると思うんですよ、でもアメリカ、その英語でもないですよね、アメリカでその墓にクソぶっかけてやるっていう
新しい言葉、まあ、これご先祖様の方じゃないよな、本人が亡くなった時にってこと
ね、でもその墓は
一家のってことそう、とんでもないことだ
ぞ遡ってやったね、
何がしかの犯罪に当たるの、
いやだから
本人のじゃないの、本人の系類というか、
いやそこはね、多分長州さんはもう先祖も含めての
時空を超えて、時
空を超えてクソぶっかけて、墓にクソぶっかけて、ただにクソぶっかけてやるじゃないですか、墓にクソぶっかけてやるっていうのがねえ、
すごいよな、怨念がね、
でそこをこうね空欄にしてクイズ出して、で僕が答えを解説して、
ご本人いらっしゃってその時のこと言われて嬉しいの、
え、喜んでありましたよ、であのこれ法的に言うと長州さん器物損壊に当たりますって言って物理的に壊れなくてもね、
ちょっともうね、
その本来の紅葉を喪失させる、
ね、お参りしたくないなみたいな、
壊れたなーってね、なるわけでしょ、その家族が、遺族がね、
まろても綺麗なら
ない気持ちが、長州にクソぶっかけられたもんってなるから
ねえ、
なるって言ったら笑ってはりました長州さんが
バンコク共通のねディスり方ですよね、
あそうね、墓にクソぶっかけて、
だいたい高貴なもんや
からね、
そうですそうです、でその時も私は、その番組のスタッフは僕がね、そのプロレスファンで自分のオリジナルマスクとか作ってたんですよ、はい、オールナイトニッポンポッドキャストっていうのをその頃テルエ先生とやってたんで、ANNP かな、はいはいはい、って書いた、そのストロングマシンのマスクみたいなマスクを作ってたんで、でなんかその話をスタッフの人が聞いて、すみださんそのマスクで登場してください、でなんか長州さんの T シャツとか持ってたらそれ着てそれにジャケットを羽織ってくださいみたいな言われたんですけど、ただ僕はいろいろ迷ったんですよ、でそのマスクも探したらあったんですけど、随分あの被ってなかったんですが、ただその兄弟の前で、ね、何回もこう被りながら、いや 長州力の前でそんなちょけたことしたらあかんわと思って、うんうん、そう憧れの長州力の前でそれはあかんって思って、うん、もう一丁羅のスーツに蝶ネクタイで臨んだという経緯がもございまして、長州さんに一丁羅で臨んだからには、はい、その永遠のライバルである名勝負数え歌を展開した藤波辰巳選手にも同じようにそのスーツに蝶ネクタイで臨もうと思いまして、当日、
はい、決まってました、
まあ、でね、その、うん、その日、藤波さんのトークショーは3時からやったんですよ、うん、3時からだったんですが、うん、その猪木店のアカウント、うん、アントニオ猪木のアカウントがあるんですよ、うん、でそこでその今日3時から、うん、藤波さんのトークショーですっていう告知が、うん、もうね11時ぐらいにされてて、で、はい、その猪木店ではリングが特設の小さいリングが用意されてて、トークショーの舞台になるんですけども、でそのリングの上に藤波さんがもう立ってたんですよ。
あれ
朝の11時にうわもう入ってる思って、
早い
な、早ーと思って慌てて、僕伊勢丹に家から左京区から、ね、京都駅まで向かったんですけど、実はその楽屋行ったらいないんですよ、誰もいなくて、あれとか思ってたら、そう猪木店って、ね、こう全国を回っていってるんですよ、はいはい、巡回方式で、はいはい、で別の土地でやってた猪木店でもゲストで藤波さん来られてるから、その時の画像を使ってたんですよ、
はいはいはい、イメージ画像やね、
まあ、こんな感じで登場しますよと。
そうなんですよ、で僕慌てて行って
この時代に劣らんなAI に騙されとる
みたいな、いや AI でもないんですよ、まあ、イメージじゃないんですよ、そのなどっか本間の本間の写真でもう騙されていって、
今日かな思って
ま、あまだかって、うん、でも安心して、まあまあまあ、でそ の, あのスーツに着替えて、はいはい、よかったですが藤波さんにもう T シャツ姿見られずに、うん、そのアントニオ猪木と筋肉マンのコラボ T シャツでそれ着てたんですけども、ああ藤波さんいい日なんかトイレで着替えようとか思ってたんですけども、いらっしゃらなかったので、も楽屋で着替えて、もう着替えた上でちょっと藤波さん来るのを待って、そしたらまあ、30分前ぐらい、もうちょっと前かな、うん、ドラゴンが炎の飛竜が入ってきたわけですよ。いやもうね、
直で見るのは、
直で
見るリング以外では、
リング以外ではそうですね、そのプロレスは何回も生観戦で見てますけど、そういう近距離でお会いして挨拶もしてっていうのは初めてやったんで、そうなんですよ、うん、でまたもうね、うん、もう笑顔が最高で、
写真で見てめっちゃ楽しそうやった
よ、はい、いやもう最初のもうもうファーストこのインパクトというか、うん、はい、最初の時からもうニコって笑ってくださってたんですけど、うん、でご挨拶して、でやっぱ最初でも僕も緊張してるからあんまりそんな喋れずに、ただそのね、いろいろこの私今手元にありますけど、藤波辰巳自伝プロレス50年旅の途上でと、これはなかなか予習する時間なかったとはいえ復習してちゃんと読んで臨んでて、でこの本にちょっとサインしていただいたりとか、
すごいですね、
そういうことをはしてたんですけれども、でいよいよですよ、藤波さんと、そのリングにね、特設ミニリングに上がって、でも呼び込む時とかでも興奮しましたよね、新日本プロレスって我々が子供の時行ってた時は田中ケロちゃんっていうね、ケロちゃんがなんか前口上を言ってからこうねコールをして選手を呼び込むわけですよ、まあ、だからそれができるわけですよ私が、はい、でまたね、その、その2日目やったかトークショー、うん、1日目が天山選手と武藤選手のトークショー、まあ、でその時僕が出ていく時は出林も何も用意してもらってなかったんですけど、はいはいはい、2日目やから、うん、その伊勢丹のスタッフが気遣って、うん、炎のファイター用意しました、うん、って言うんですけど、炎のファイターは猪木のテーマ曲やから、猪木のテーマ曲、ちょっと、とか、うん、でもそれでせっかく用意してくださってるから、ね、うん、でもその猪木ファン、ね、藤波ファンが詰めかけてるわけですよ、うん、僕らにももっと年配なね、もうもっとプロレス見て詳しい方もいらっしゃる中で、うん、ポットでのね、うん、そのそ、まあ、ポットでとはいえ45年プロレス見てるんですけどまあでも昭和プロレスの世界ではポットでですよ、はいはいはい、45年では、ね、と思いつつ、はいはい、そこはもうちゃんと、うん、でも乗った方がええなと思って、
まあ、誰もそれで怒らへんやんな、猪木の曲でなんや、
いやでもそれで出たからには、うん、 元気ですかから入らなあかんなみたいな。わ
ーわーわー怖いな。
宿題がな。
そうなんですよ。でも元気ですかで終わった、さすがにそれは猪木ファン、藤波ファンが怒るかなと思ったんで、うん、最初あの恐縮ですみたいなのつけましたかね。梨本勝みたいな。ね、恐縮です。梨本勝アレンジで。梨本勝言ってましたね、恐縮ですって。
恐縮です。
恐縮です。元気ですかって言って、でもうすぐに藤波選手を呼び込んで。はいはい、炎の飛竜藤波辰巳選手の入場ですって来て、ほんでもう大ドラゴンコールで藤波さんがにこやかに出てきて、でまあそっからトークショーが始まるわけだ、
はいはい、
わけだ、
ようやく始まりました。ようやく
始まるわけだ、
講談師のようなね。
で、はい、でもね、私やっぱ藤波選手、うん、話聞くってなった時に、うん、もしかしたら来てらっしゃるその猪木ファン、藤波ファンの、うん、プロレスファンの皆さんは、うん、まあ過去の名勝負について聞きたいっていうような方も多かったと思うんです、うん、ただこの藤波辰巳自伝プロレス50年旅の途上でをもう一度私直近で読み直してたから、うん、やっぱり僕ね、藤波さんの、うん、そのプロレス入り、うん、入門するまでの経緯っていうのが、うん、とてもドラマチックで感動的なので、うんうん、その話をやっぱりご本人の口から聞きたいなっていう思いもございまして、
確かに他のやつであるもんな、試合のことは、
まあ、まあ結構ね皆さん聞いてたりもするかもしれないから、
う
ん
う
ん
う
ん、
ここではそれを聞きたい、
ここではそれをどうしても聞きたいなっていうのも、うんうん、藤波さん今年でデビュー55周年なんですよ。55周年ってすごくないですか、うん、プロ野球選手でいます？55周年いないですよ。
嫌な質問やな今の。なんか
大谷翔平、大谷翔平何がすごい言ったってねえ、
結論は55年は生きてる、
55もないもんな、
55無理でしょ
全部、うん、
キングカズ何がすごい言ったってい
っぱい出す ね
55年はいけないんちゃいます。
分かった、ね、
72歳で現役はさすがにキングカズも無理ちゃいます。
まあ確かに、
うん、分からんけどね、
分からんけ
どね、途中やからね。
まだ旅の途中。三浦龍平のハマグリ顧問の編、令和8年6月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。